四国クリラジオ。
はい、四国クリラジオ大橋です。よろしくお願いいたします。この四国クリラジオはパーソナリティである私、仕事クリエイター大橋が仕事作りに関して話をしていく番組となっています。よろしくお願いします。四国クリラジオはですね、 Spotify、YouTube でも聞くことができます。お好きなプラットフォームで聞いてみてください。ですね、なんだっけ、今回ですね、フォーブスジャパンですか、はい、の、AI による AI による失業の陰で起きているスモールビジネスの爆発的増加っていう、まあ日本語で読めますが、リンク貼っときますので、よかったら、見てみてください。この記事を読んで、まあ面白いなと思った点ですね。ちょっと斜め読みではありますが、まあ、なんていうんだろうな。まあ、企業ですね。仕送りですけど、まあなんか自分でやろうよ。ビジネスやろうよっていう、はい、そんな話にね、結びつけて、そのスキルですね、はい、何がいるかみたいなことを書かれてまして、3つね、それまあそうだよなと思うんで、そのあたり、AI 時代における、仕送りじゃないけど、企業副業じゃないですけどね、なんか事業を作っていくスキルって何が必要なんですかねみたいな、そんな話をね、まあ、ちょっとど真ん中ですけど、話していきたいと思います。ご興味あれば引き続き聞いてみてください。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、四国リラジオ大橋です。よろしくお願いします。今回ですね、フォーブスジャパンの AI による、なんだっけ、失業の陰で起きているスモールビジネスの爆発的増加、まあちゃんと見てないですけど、まあAI で AI 失業みたいなのがあるんだけど、これアメリカの話ですかね。でもテルアビブ違うな。まあいいや。はい。まあいいや。テルアビブイスラエルじゃなかったですかね。そうっすよね。まあいいや。とりあえず、まあそういう話ですかね。AI で失業が起きてるんだけど、スモールビジネスですね。ビジネス、小さなビジネス立ち上げる人が増えてるんじゃないか。まあその話はまあいいとして、日本でそれ感じます？まあ、僕はあんまり関心ないんですけど、で、その話を飛ばしてですね、まあ重要なスキル、今重要なもの何っていう、その何て言うんだろうな、自分でね、自らやっていくためには必要なもの何っていうと、まあ何か当たり前の話ですよね。自らやれた方がいいっていうのはまあ確かなんですけど、ここでもまあ何度もね、くどいですけど、みんながみんな本当にやりたいのかって話なので、別にやるなってことじゃないですよ。無理してやることもないけど、やりたかったらやった方がいいっすよねっていうスタンスなんですね、僕はね。そこはあんまり変わらないですね。だから何度も言ってると思いますけど、じゃあ1億、まあ、2000万もないのかな、人口減ってますけど、みんながみんな起業したいわけじゃなくないですか。いや、これは事実としてですよ。10人いて、まあ、1人か2人ぐらいじゃないですかって思ってますが、まあその感覚は別にね、誤りとか間違ってるとかそういうことじゃなくて、そうなってるってだけなんで、別にもっと増えてもいいと思いますけど、でも10人中10人にはならないよねっていう、そんな感じです。で、このまあポッドキャストをね、ぜひ、四国フリークじゃないですけど聞いていただいている方、がいるんですがありがとうございます。で、そういう方は、何か、自らやろうとしている方であったら、何か持っているはずなんですよね。で、持っているっていうところで3つ掲げられてて、そこが、まあ、1個目が創造性、クリエイティビティですね。まあ、ずっと言ってますけど、どうしたらいいんだろうねって時に、こうしてみたらって、まあ、僕が好きなものですね。工夫アイディアですね。こうしてみたらいいんじゃないかと、ね。出てこなくてもよくて、ちょっと触ってみて、なんか、ガチャガチャやったらなんかできるかもしれないね。もちろんできないこともありますよね。でもそれって、やらないと鍛えられないから、創造性っていうものがどっかにあって、そこをポコンとインストールするわけじゃなくて、粘って身についていくようなもの、だと思います。だから じゃあそれ努力だとか継続するのも才能だよねみたいなことを言う人もいると思うんですけど、まあそういうことを言い出していくと、結局その自分がやれるところの部分が、なんかなかったり、土台というか、なんかその身につけられなくなって、全部先天的ってやつですね。先天性、要は生まれる前から持っているものっていうのになっちゃうから、まあいい、そういうのもあるかもしれないですよ。遺伝とかありますしね。だけどそう考えちゃうとつまんないじゃないですか。と思いません？っていう意味で、後天的に見つけられる部分も多いんじゃないかっ っていうふうに僕は考えています。でもちろん無理なことは無理ですよね。全部身につけられるわけじゃないですよね。はい。まあそういう意味で創造性を、言ってます。で、二つ目にね、懐疑心っていうのを挙げてますね。まあ懐疑心っていうのは、これは AI に対してどうかっていう話でもあるんですけど、まあこれ要は疑うことですよね。例えば僕が言ってることって、本当かいなっていうツッコミをどんどんしていった方がいいと思うんですよね。それをコメントをして、突っ込まなくてもいいと思ってまして、ね、それ言われたら、まあなんか議論みたいになっちゃうと思うんですけど、なんて言うんだろうな。自分で聞いてる方がね、リスナーのあなたが、いや、それちょっと違うかもなって思ったら、まあ、多分それはちょっと違うんですよ。うん。僕に対してね、言う言わないは置いといて、だったら、違うんじゃないですかねっていう感じで、留保というかね、とどめておくのがいいんじゃないかなと思います。はい。別に僕が言ってることは全部正しいなんて思ったことはないので、本当かなとか、ね、仮説とかね、はい。と思っているけど変わるかもしれないねって。まあ科学もそうじゃないですか。ある日突然重力が逆になって上にね、物が落ちって言っても実際には地球上のそのね、マントルじゃないですけど、わかんないですけど、そっちに落ちてるって引き寄せられてるってだけで、ね、なくなっちゃうかもしれないですよね。うん、わかんない。うん、だから、仮でいいんじゃないですか。うん。っていう時に、まあその疑うですね。本当かなっていう。そうそうそう。で、本当かなってことは、じゃあ自分はこう思う、もしくはこういうふうにやってみて違ってたよねっていうふうになるので、結局行動して検証していくことになるじゃないですか。だから重要じゃないですか。うん、で、三つ目ですね。三つ目は好奇心ですね。まあまあ言うよねと思うんですけど、うん、まあ好奇心は、結局なんだっけ、これなんだろうねって、触ってみたりね、叩いてみたり何でもいいんですけど、その他のことを外界に興味持つって感じですよね。で、この、まあ、3つ言いました。創造性と懐疑心と好奇心。で、でも創造性身につけましょうって、はいって言われても身につけられないと思うんで、で、いろいろガチャガチャ言ってますけど、好奇心って、まず、その、今ですよ。今、なんかあって、なんだろうなって思わなければ、これどういうことだろうなって思わなければ、もう、話が始まらないじゃないですか。って思ってます、僕は。はい。だから、なんて言うんだろうな。好奇心っていうのがあるないとかそういう話じゃなくて、今ですね。現状で何だろうねって思うことがないかとか、まあ創造性に近いですけど、こうしてみたらいいんじゃないかとか、外界って言いましたけど、他の、まあ、他人でもいいし、海外でもいいし、外国の人でもいいし、考え方ですね。まあ僕は考え方が気にしてます。気にしてますね。気にしてるっていうのは、気になるってことですね。他の人がどう考えてるのか。あ、だから他の人が考え通りにしなきゃいけないっていう意味じゃなくて、どうしてそういう考え方になるんだろうねっていうのが、結構まあ好きだったりします。そういう外界へのアンテナというか興味っていうのはなんかあるはずなんですよ。好きなこととか推し活とかわかんないですけど、今やってることとかね。なんかあるはずなんで、そういうところから広げていけばいい感じがします。例えばですよね。それがまさに好奇心なんで、他に興味持とうよっていうことですね。自分に興味持ってもいいですけどね。そう。そういう興味、まあ、関心っていうのが好奇心だと思いますけど、そういう好奇心があって、じゃあ行動というかなんかね、調べようとか見てみようってなりますよね。で、それが創造性につながるんじゃないかな。で、創造性の研究っていうことをたまに紹介してますけど、4つの C があって、発明レベルのビッグ C、専門家レベルのプロ C、で、それが2つ大きな、でかいっていうか、キャピタル C でしたっけ、大きなビッグ C、あ、ビッグ C って被るのか、ラージ C なのかな、まあ分かんないですけど、大きな C なんですね。で、次に、なんだっけ、忘れてしまった、リトル C か。リトル C っていうのは、本当に、なんだろうな、仕事場での改善とか、もうちょっとちっちゃめな、日常的な、改善みたいな、気づいたこととか、気づいたことじゃないのかな、工夫かな。で、ミニ C っていうのが、出さないけど、事故の中で、こんなのあったな、みたいな、そういうやつですね。このリトル C、ミニ C はスモール C ってことで、小さな C。で、結局ですね、いきなりビッグ C とかプロ C っていうのは生まれなくて、ミニ C とかで、ちょっとずつこれどういうことだっていうのがあって、リトル C で改善して、みたいな。で、結局それが積み重ねでプロ C やビッグ C がもしかしたら生まれるかもしれないっていう理解をしてますが、そういう創造性の研究という分野があるみたいで、非常に面白いところですよね。でもその考えとかなんかそういうのはあんまり変わってないのかな、研究者の人がね、いたら話聞いてみたいですけど、 創造性の研究やってる人ね、はい、いたら教えてください。でゲストに呼んで話すってね、わかんないですけど、はい、まあいれば、はい、ご縁があれば。で、そうやってですね、自分の内省というか自分の心の中で起こったこととか、まあ例えば僕の話聞いてこれこういうことあったけど、あ、それに近いかもしれないなみたいなねこと思ったら、多分それがミニ C だったりする。だからその C はクリエイティブの、クリエイティビティの C ですね。でそれが、創造性ってものになっていくかなと思います。だから外界に興味を持つってことで、今ね外に興味を持たなかったらダメっていう意味じゃなくて、自分の中の、心の動きとか何を感じたかとか考えたかもめちゃくちゃクリエイティビティに関係がありますし、好奇心そのものだと僕は思ってます、はい、っていうのがあって、なんていうんだろうな、同時に、まあ、好奇心、あ、ごめんなさい、好奇心があって創造性の話ですね、いきましたね。で、まあ、懐疑心というか、まあ、疑うっていうのは、まあ、周りとかが言っていることを本当に鵜呑みにしない、まあ、AI でもいいですしね、これ本当かなっていうふうに疑っていくことが、まあ工夫とかアイデアとかにつながっていくんじゃないかなっていう話になります。っていうことを長くなりましたけど、それをまとめると多分、ビジネスとか事業とか仕送りになっていくんじゃないかなと思います、はい。まあ、例えばですよ、熱中症っていうのが、まあ、今ねまさに暑いわけですけど、まあ、なんで起きちゃうのかと、ね、素朴に思いません？まあ、なんでこんな暑いんだっていうのもありますし、なんで暑くなっちゃったんだろうねっていうのもありますしね、そういうのを研究してもいいですし、ね、熱中症の対策グッズ、僕も使ってますけど、そういうのも、ね、いいんだけど、なんかもうちょっと違うアプローチないんだろうかとかね、さまざまなことが考えられますよね。それも好奇心でもいいし、創造性でもいいし、今あるものを疑うっていうことでもいいですし、そこから事業が始まったりビジネスが始まったり、アイデアが生まれたりすると僕は思ってます。だからそういう些細なこととか気づいたことを、ね、アウトプットするっていうのは非常に大事だと思います。まあ別にポッドキャストやらなくていいと思うんで、メモしたりブログでもいいし、誰かに話したりね、そういうことをアイデアを出して形にする人っていうのは、まあ、経営者とか、まあ、ビジネスマンとか、ビジネスマンちょっと違うか、起業家とかねはやってますよね、うん、いやそれやってない人ができるわけないんで、そこで体験をして経験をしてどんどん磨いていくと、うん、っていうのも、まあ、ごめんなさいというか、そういうことをやったら必ずできますよとかは僕からは言わないですよ。だけどそういうことをせずにやれない、だからそれは必要条件というか十分条件ってやつなんですよね。それをやらずしてできない、やらずしてやった人は見たことないんだけど、やったら必ずできるわけじゃないよねっていう話です。類の話です。はい、まあというわけでですね、まあ、暑いですけど、なんかなんて言うんだろうな、世の中に興味を持って、世の中のことを全部鵜呑みにするわけではなく疑って、で日々あることを感じて考えてやっていくと創造性っていうものは身につくから、それでまあ多分ビジネスや仕事っていうのは生み出せるんじゃないかっていう、まあ、すっごいざっくりしますけど、っていうのは、まあ、仕送りっていうことを掲げて仕事クリエイターって僕言ってますけど、まあ多分ね、うん、まあ嘘じゃないんじゃないかなぐらいです。真実とまでは言えないですけど、まあその悪い方向性じゃないんじゃないかなと思ってます。あとはですね、いっぱいそういうのビジネスなり商売なりね、お客様にね、困ってる人にね少しでも役立ってもらうっていうことを、まあ、どんどんやっていくだけですね、うん、そこまで考えたらねだと思います。まあそれがね、さまざまなテーマ、農業からね、科学からさまざまなものありますよね。自分が好きなもの、苦手なものでもいいんですけど、なんかどんどんそういうの仕掛けていくと、まあ僕はね、そのみんなにやれとは言いませんが、やりたい人はどんどんやってって、少しでも自分の、自分が気持ちいいというか楽しいなって思って、でそれ自分が自己満足して自分だけがね楽しくて他の人がつまんないっていうわけじゃなくて、他の人もいいよねって言ってやっていくと、うん、そういう絵をねすごく、描いてやってますんで、仕送り、なんだっけ、ディスコードっていうね、ディスコードもやってますんで、よかったらご興味あれば、入ってみてください。今回は以上となります。しごくりラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上失礼いたします。